優しいご飯。美味しい食べ物は人を元気にします。美味しいものを美味しい季節に食べたいですよね。このコーナー優しいご飯では毎回季節にぴったりの食に関する話題をお届けしていきます。5週目の今日なんですけれども、5週目ということでスペシャルゲストバージョンということになります。今日のゲストは熊本県立農業大学校からゲストをお招きします。農学部農産園芸学科准教授の大和道也さんです。山本さん、おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、農業大学校というところからちょっと伺っていきたいんですけれども、農業大学校というのはそもそもどういうところなんですか？
はい、県の農業担う、優れた農業経営者を育てることを目的とした県立の大学校です。
はい、はい、これは場所で言いますと農業公園カントリーパークのところにあるんですよね。はい、
カントリーパークの隣に隣接したところにあります。
はい、はい、で、大体大学校ですからなんか大学と同じような感じなのかなとちょっと思っちゃうんですが、
はい、大学は学校教育法の第一条というのに規定される文部科学省の認可を受けた学校というものなんですけども、はい、それ以外の教育訓練施設とかが大学校と呼ばれています。で、農業大学校は、農業改良助長法という国の法律で規定されている、県立の農業後継者養成施設というものです。
ほ
う、
はい、なるほどね。じゃあ、文科省の認可を受けてるわけじゃないですけれども、それ以外の教育訓練施設というのが大学校ということになるわけですね。はい、昭和53年に開校しましてですね、いわゆるこう学校教育法の中では専修学校というような形になるわけですか？
そうですね、平成18年に専修学校というのを認可を受けましたので、はい、それから、4年生大学への編入も可能になっております。
なるほどね。そうなるわけですね。さあ、実は今日農業大学校をねご紹介するということで、大和准教授にですねいろいろちょっと持ってきていただいたものがありましてですね、ちょっとそれをまず先にね紹介したいなと思うんですが、今日はそのこの農業大学校で作っていらっしゃるといいますか、研究開発しているといいますか、食べ物いくつかお持ちいただきました。
はい、
はい、ちょっと紹介していただけますか？
は
い、
農業大学校では学生のプロジェクト学習ということで、それぞれが一つ一課題を持って、研究をしてるんですけども、はい、その中の一つで、今やってる玄米餅というのを持ちております。で、玄米餅というのは普通もち米はぬかの部分を取り除く精米という作業をして、はい、餅の白米をつくんですけども、はい、これはもうその精米をしない玄米のままの餅を、水につけて、蒸してつくという餅です。
玄米でついてありますから、皆さん大体お分かりと思いますが、普通お餅って真っ白ですよね。
はい、
精米した白米になりますから、で玄米からの部分なんでお餅が玄米色といいますか、ちょっと茶色い、
そうですね、
ね、
はい、
なんですよ。で、今日は
ちょっと、玄米の普通の、切り餅と、はい、その玄米餅で作ったモッフルという、はい、ワッフルのような形に焼いて固めた、モッフルと、あと、その玄米餅で作ったあられの3つをお持ちしてます。
ちょっとまず餅から食べちゃっていいですか？
どうぞ、
ね、まずは餅からいただきたいと思いますよ。ちょっとね温めていただいたんですが、普通の形を言いますと切り餅のサイズに今日はちょっとしてありますけど、はい、ちょっと玄米のやっぱりね、はい、ね、しますね。
はい、普通の餅より若干香ばしい香りが
ね、はいはいはい、なんて言ったらいいの、ほんと玄米の香りですね。はい、うん、
で若干粒を残してるので、食べると普通の白餅では、ないちょっとプチプチ感があ
って
、本当だ、それが面白いと思うんです
よ。うん、すいません、これ餅なんでね、喋れないんですけど、はい、この粒々感がいいですね。
ですね、うん、ちょっと食べてて変化があって面白いかなと思います、
うん、いわゆるお餅みたいにぐーっと引くんじゃないんですけれども、はい、粘り感はもちろんあるんですが、はいはい、その食感が何とも言えないっていうのと、
そうですね、
あと香りが、
はい、
結構玄米ご飯も結構僕好きな方なんですけど、はい、そういう人にはちょっと癖になる味かなと、
そうですね、
思いますけどね、はい、とそれを、モッフルというね、
はい
はい、これご存知の方はご存知なんですけれどもね、あのワッフル用に焼く機械があるんですよ、もちろんね、まあ、だから焼いてありますから
表面はパリッと
パリッときてるんですけども、はい、うん、合う、うまっ、これすごくうまい。
これ学生にも食べてもらってるんですけど、まあ、パンにつけるようなジャムのようなのから、うん、ご飯にのっける例えば高菜とかそういうのまで結構いろんなものが合うというちょっと不思議なものなんです。まあ、朝ごはんで例えば今までパンを食べてる人には、うん、それに変えてモッフルを食べてもらうとか、そういうのでちょっとでもあのご飯を多く食べてもらえるといいかなと思ってます。
なるほどですね、はい、おやつにもバッチリですね、
はい、
ね、朝ごはんでもいけるし、はい、ちょっと普通のお餅のまんまだとおまんじゅうのような感じもしたんですけれどもね、なんかちょっと、そして今日はちょっとあられも、でこのあられはこの玄米餅から、
玄米餅を乾かして、
はい、
まあ、適当な大きさに切って、うん、まあ、さらにもカラカラの状態まで乾かしたものを油で揚げると、はい、で今日はちょっと塩味をつけてますけど、うん、今回油も農大で菜種を栽培してますので、それを、はい、絞って作った菜種油で揚げてますので、塩以外は全部農大さんというあられです。
なんかもう自給自足でいけますね。
そうですね、
すごいですね、それを目指してますね。いただきます。あられですよ。ぶわーうまい。これ
結構素朴な美味しさが、
これうまいですね。これすいません、売ってないんですか？
この前農大の学祭の時は販売したんですけど、通常はまだ販売する体制にはなってないです。
いやこれ早く売ってほしい。これ
やりとます。
あ、そうですか、はい、農大で作ってらっしゃる、はい、そのね、
はい、
菜種、
あ、はい、
油、はいはい、油臭さもないですね。
そうですね、
これね、はいはい、非常に美味しいですけれどもね、まあこういったものをですね、まあ研究して、まあ、開発をしていらっしゃるわけなんですけれども、はい、まあ、こればっかりやってるわけじゃなくてですね、もともと学校でございますので、はい、学校としては農大としてどんなふうなことをやってらっしゃるんですか？ちょっとその学校部分を教えていただけますか？
は
い、
農業大学校では農産園芸学科に農特産コースと果樹コースと柿コース、うん、花のコースです、
ね、はい、
と野菜学科に野菜コース、うん、と畜産学科に肉用牛コースと酪農コースという7つのコースがあって、そのいずれかのコースを選んで入学するということになります、はい、で入学してからはそれぞれのコースで専門分野について勉強するんですけども、うん、午前中は90分かける2コマの講義、うん、で午後は90分かける2コマで毎日実習になります、
はい
はい、で講義とか実習を通じて、まあ、専門分野の基礎知識とか、栽培とか飼育技術を身につけることができるという内容です。
で、その生徒さんたちが一人一人そのプロジェクト学習といいますか、
そうですね、はい、
研究をこう課題を持ってやってらっしゃるわけですよね、
はい
はい、で、まあ、そこから出てきたのが、まあ、こういった、
そうですね、その中の一つがこの玄米餅とかあられという形になります、
うん、でそれ以外にもいろいろまだあるんでしょうけれどもね、
はいはい、
で聞くところによりますと、その単純にその農業のやり方といいますか作り方だけではなくって、農業をする上で必要ないろんな、資格とか免許とか、はい、そういったのも取れるんですね。
そうですね、まあ、実際農業するとなるとトラクターとかは、ね、うん、必ず運転することになると思いますので、そのための大型特殊自動車の運転免許とか、
はい、
畜産農家で役に立つ家畜人工授精士の免許とか、あと水田の最近も農薬散布を無人ヘリコプターで、
はいはい、
されてるんですけども、それの操作の免許とか、まあ、10種類程度の免許とか資格が取れます。
はあ、これは農業大学校2年行ったらですよ、
はい、
もうすぐ農家になれちゃうみたいな、
まあそうですね、農業するのに必要な資格はある程度は取れてると思いますので、うん、あとはまあ実際農業するとなると、まあうん、もうちょっと勉強しながらっていうのは必要になりますけど、うん、基本的な部分は大体、勉強できると思います。
基礎知識としては、ね、とりあえずスタートラインに立つまではいけると、
はいはい、
先生例えばその我々ね農業農家の子供でもないですし、はい、農業の体験もまあほとんどないに等しいんですけれども、はい、そういった人でも入って農業やりたいなと思って、
はい、
入って2年間行きますよね、
はい、
そうすると、まあ、そこから実際の現場はまたあるとして、
はいはい、
やれるようになるもんですか。
そうですね、ある程度その実習とか講義で教えてはいるので、
うん
それをまあ大体しっかり身につけてもらえればある程度はできるようになるんですけども、
うん、
あとはやっぱりもう自分でやりたいという意欲を持ってその講義とか実習以外でも自分で勉強するとか、
うん
いろんな体験をしてみるという意欲を持ってやればできると思います。
うん、あとはもうその本人の頑張りでね、はい、海外派遣研修があったりとか、はいもあるんですってね。
そうですね、
はい
2年生の時に10日間ほどですけどもニュージーランドかオーストラリアを選んで、
うん
行きます。でそこでは向こうの農家に、2人組ぐらいで泊まり込んでファームステイをしたりとか、
うん
向こうの、農業をしているところを視察したりとか、うんうん、いうことをします。
で海外も行きますし、もちろんいわゆる普通の一般の農家さんのお宅で研修なんかもあるんですね。
そうですね、はい、1年の時に、8日間と2年生の時に36日間、
うん
農家に泊まり込みで、研修をするので、もう本当に、先週まで今2年生が26日間の、研修を終えて帰ってきたところなんですけども、うん
はい、
やっぱ農家さんでも本当に我が子のように、温かく育てていただいてて、それが本当にありがたいのと、やっぱそういう経験をしてきた学生はやっぱり一回りも二回りも成長して帰ってきてる気がします。
あなるほどね、
はい
実際2年間学校に通うわけですよね、
はい
はい、気になるところは2年間でどれぐらいお金かかったりするのかなと。
2年間でですね、学費は年間で、12万程度。
年間で12万、
はい、なんですけど、はい、あとは、寮の費用とか、その海外研修に行く費用も込みで120万ぐらいですね、はい、2年間で。
2年間で、
はい、
全部で。
そうです、
海外研修も込みで2年間で120万、
はい、
1年間60万
ぐらいですねということになります。
月5万で海外研修もあって、
はい、
寮付きで、
はい、
食事は？
食事も入ってます。
玄米餅。
玄米餅はまだ出てないですけど。
玄米餅はまだメニューにないですか、はいはい、それ食事付きで月5万ですか？
まあそういうことになります。
はあ。それならといって入りたいっていう方は多いんじゃないですか？
まあそうですね、経済的には4年生大学とか他の、うん短大とかに比べるとお得なので、うんそれも農大に入ってるという、理由の一つにはなってるかもしれないと思います。はい、
実際卒業されてからですよ、
はい
農家になる方っていうのはどれぐらいなんですか？
1学年が80人なんですけども、
はい、
そのうちの約半分ぐらいが、農業をします。でそれ以外は、例えば農協に就職したりとか、農業資材のメーカーとか、農業機械のメーカーとかそういう、ほぼ農業関係のところに就職するという形になってます。
なるほどね、2年間ね通わないと寮に入らないと農業が学べないのかと、
は
い、最近はほら家庭菜園とか、ベランダで何か育てたりとか、は
い、
自分でやってらっしゃる方も増えてますよね、
はい、
趣味として農業やる方もですね、はい、そういった社会人向けのコースもあるんだそうですね。
はい、平成17年からですね新規就農支援研修というのを始めておりまして、
はい
最初の頃は、その15人程度で始めてたんですけど、今はその受講希望する方が増えたので、定員60人でやっておりまして、今までの、はい、昨年までの受講者が228人になっています、はい、ただこれは趣味とか、さっき言われたように家庭菜園というレベルではなくて、
うん、
職業として農業をやりたいですという人が対象になります。
じゃあその寮は入らないけれども、
はい、
もうちょっと本格的にちゃんとやりたいんだと。
そうですね、 で、まあ当然社会人の方なので、それ今もう仕事をしてたりとかいう方が多いので、うんうん、毎週2日ですね、うん、月金か火金かどっちかを選んで、週2日来ていただいて講義とか実習を受けるという中です。で、期間は4月から12月までの8ヶ月間です、うんうんうんうん、
じゃあ仕事をしながら農業も学ぶことができるという 制度もあるわけですね、はい、なるほどですね。まあ農業大学校、皆さん大体農家からね入られるのかなと思うんですけども、そうでもない方もやっぱいらっしゃるんですね。
そうですね、家は農業じゃないんだけどやっぱ農業したいという、うん、学生も最近増えてきてますので、まあ、農業したいって言って農大に入ってきて、今農業法人っていう会社経営をしてる、うんうん、農家もありますので、
増えてきましたよね、
そういうところに就職するというのもありますね。
そうですよね、はい、農業もだから、ね、就職する時代ということになりつつあるわけなんですけれどもね、はい、まあ開校してもう34年ということですけれども、たくさんのね、卒業生を送り出して、まあ、熊本の、ね、農業を支えている方もたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思いますけれどもね、はい、まあ、中には何ですか、親子で2代で、
そうですね、
という方もいらっしゃるんですってね、
は
い、
今入っている学生もご両親お二人とも農大の卒業生という方も中にはいらっしゃって、うん、やっぱ自分の息子をやっぱ農大に入れたいと思っていただけるということは、自分が入ってやっぱ勉強になったと思っていただけてるんじゃないかなと思うので、うん、まあ、私たちも嬉しいというのと、うん、まあ、その親子間でも昔はこうだったよとかいう話ができて、いいんじゃないかなと思います、
うん、はい、なるほどね、まあ、ぜひ皆さん活用していただきたいんですが、最後に大和准教授、PR したいことがあればぜひお願いします。
はい、はい、先ほど全体の中の半分ぐらいが就農するという話をしましたけども、うん、
はい、
全国の中でも、熊本の農業大学校の就農する、学生の数というのはトップクラスで、昨年は、全国の中でトップでしたけども、毎年北海道とか鹿児島に並んで上位に常にいるというところで、農業の後継者を育ててます、うん、で将来農業したいと思う皆さんの入学を、お待ちしてますので、推薦入試は終わったんですけど、一般入試の受付がですね12月6日からですので、まあ、この放送を聞いて興味を持たれた方とか、身近に農大入学を進めたいという方がいらっしゃる方はホームページもご覧いただいて、入学を検討いただけたらと思います。
はい、まさに今からです。12月6日から一般ね、はい、受付でございますね、
はい、あと新規就農支援研修の方はですね、うん、1月中旬から、はい、募集を開始する予定ですので、それもホームページをご覧いただけたらと思います。
はい、はい、社会人の皆さんは1月からということになりますので、まあ、まずはホームページをご覧いただいて、
そうですね、
はい、興味のある方は、ぜひ、連絡をねしていただければと思います。はい、はい、まあこれから本当にね、もう今すでに農業の時代なんて言われておりますが、はい、ますます注目がね、高まっていくといいんじゃないかなと思いますね。さあ、今日はですね優しいご飯、5週目ということでスペシャルゲストバージョンでお届けしました。お話を伺いましたのは、熊本県立農業大学校から農学部農産園芸学科の准教授大和道也さんでした。大和さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上優しいご飯でした。